のぎついってプレゼンツ、のぎつアー
ツ。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も東京某所我が家よりお届けしております。お相手は私東横名人と、今日もズームで長野からこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
久々なんですがメールいただいております。メールから
ありがとうございます。
差出人寿司屋さんです。題名わさびの未来味覚の変遷というタイトルでいただいております。ありがとうございます。お世話になります。寿司屋と申します。名前の通り都内で寿司屋を営んでおります。
毎週でかいな。
毎週楽しく拝聴します。これこの主語のでかさって作りメールのような気もするんですけどね。どうなのかな。でもメールありがとうございます。
いやでもね、本当でしょうね。
本当かな。寿司屋と申します、うん、ご質問という類のお話ではなく、疑問というか、うん、もやもやした気持ちがあり初めてメールさせていただきます。立地柄20代30代のビリオネアと呼ばれるような方がかなり多くいらっしゃいます。この前ロレックスとかの寿司のカウンターに並べて大将が怒ってたような寿司屋さんをイメージ僕したんですけど。
怒ってた大将からメールがね。
うん、怒ってた大将 ね。最終的には仲直りしました、イエーイって言ってたけど、ほんまかと思ったんですけどね。時には海外から招いたお客様をもてなすためにご利用もいただいております。すげえな。その際、お召しになられる際に多くの方が言うセリフがあります。わさび抜きで。本当にわさび抜きの方、増えています。私の感覚では20代では6割から7割がサビ抜きという感じがします。それ自体が悪いとか良いとか寿司屋としては何も本当に思ってはおらず、お客様が美味しく賞味いただければと思って握っています。ただ個人的にわさび、シャリ、ネタの一体化が好きという気持ちもあります。でも今の若い方たちにとってわさびは雑味といった話を20代のお客様からされたこともあります。なるほどと思ったと同時に、わさびの良さってどうやったら気づいてもらえるのかなと思ったり、様々なことを考えてしまいます。一度わさびをメインに据えたコース解析のようなものを常連の若い方々に出してみたところ、非常に好評いただいたものの、やはり寿司にはわさびはいらないという話をしており、思ったようにはいきませんでした。近所の顔見知りの蕎麦屋のご主人もわさびつかない人多いよと話されており、若い人の中では過去全員ではないでしょうが、わさびは味覚として合わなくなっているかもと改めて思いました。上記の話を仕入れ先の米農家さんを訪問した際にお話したところ、好みや時代で変わるよ、今の子供たちコシヒカリ嫌いな子多いよ、自分の思い込みや考え方が変わるか変わらないと人に諭され、ハッとしました。今後どのような味を求められていくのか、坂本さん、衛生さんの未来想像図をお話しいただければと思います。今後もラジオを楽しみにしております。まあ、ここまで書いてくれてるから本当に寿司屋さんのような気がしてきましたけど、うん、うん、すごいですね。そうなんですよね。坂本さん個人的に、
はい、
わさび抜きかどうかっていうと、今回転寿司で言うと元々わさび入ってないんですよね。
そうですね。なんかわさび別に置いてますよね。うん、
わさびの、何？レーンが、レーンじゃない、回ってる寿司の中にわさびの皿があるじゃないですか。で、そこからわさび取るタイプと、まあ、ビッグラクポンの隣にわさびがあったりする。お茶の湯飲みの隣にわさびあったりしますけど、別漬けですよね、今。
わさびをもう、そもそも最初から入ってるっていう寿司を食べてないんですよね。
そうなんですよね。
うん。
でも、まあ、そんなにお寿司屋さんに行って、わさび抜きであろうが、わさびがついてあろうが、そんなにきついわさびって入れられてないような気するんですよね。
お寿司屋さんによりますよね。
そうなのかな。
回ってる寿司屋さんで、
うん。
わさびだなっていうわさびにあまり出会ったことがない。
まあ、それはないですね。
うん、
うん。
っていうか正直、あ、これがわさびなんだっていう、ちゃんとしたわさびっていうの、
うん、
食べたのは長野に来てからですね。
おお、俺が本当のわさびを食べさせてやるよ。
いや、代用わさび農園に あのわさび周りいっぱい作ってるじゃないですか、
うん、
この辺りって、
うんうん、
であのわさびもさっき取ってきたみたいなわさび売ってるんですよ、普通にその辺りでいっぱい、うん、自閉とか で家でこう作ったりとか、
うん、
であと、スーパー行くと、
うん、
なんかまあもう最近ちょっとないんですけど、
うん、
おばあちゃんたちが作ったわさび漬けみたいなやつが売ってるんですよ。
はいはいはい、あ、ちょっと食品衛生法が厳しくなって、うん、作れなくなるって言われてるやつね、
うん、うん、めちゃめちゃ美味しくて、
うん、
わさび漬けのなすびとか。
だからこの方がおっしゃってるように、
うん、
寿司におけるわさびはダメっていうか、うん、ノーって言うんだけど、うん、わさび解析みたいなコースだったら、
うん、
好評でうんって言うんですよね。多分だからわさびが悪いわけじゃなくて、寿司にわさびが合わないじゃないかっていうことなのかな。
だからね、僕こっちに来てからわさびが好きになって、
うん、
寿司もわさび、
うん、
入りが好きなんです。
おお、
うん、まあ、あのわさびがないともうちょっと、うん、
物足りない。
物足りない。
でもたこれひとえに多分ね、うん、わさびに慣れてないからだなっていうところもあって、完全にこれ回転寿司の弊害じゃないですか。
そう、
うん、
そうですよ。だからあのね、僕らもともとサラダ巻きの味なんか慣れてないじゃないですか。
サラダ軍艦、
サラダ軍艦、
うん、あの長野の人が大好きって言われるサラダ軍艦ね、
うん、長野の人しか食べないサラダ軍艦、うん、
軍艦かっぱ寿司、うん、発祥の地、
うん、そう、あれのどこがサラダね、サラダやねんって今でも思うんですけど、
わからないけど、
あれと一緒で、
うん、
長野の人に
知らない、
そう、長野の人がいくら、
うん、
いやこれうまいよって言われても、その味もね記憶してないから、その味を、そもそもが
教育なのかなっていう気もするんですよ。食育の一環のような気はしていて、
やっぱり食育ですよ、
うん、でも、うん、わさびってそもそもなんであるかっていうと、わさびとかガリとかっていうのは、うん、新鮮な寿司ではあるんだけども、そこにやっぱり殺菌効果みたいなところもあって、わさび入れるっていう生活の知恵的なところあるじゃないですか、
うん、お腹痛くならないようにとかね、
そうそうそうそう、そういうのもあるからっていうのもあるんだけど、
う
ん、
でも本能的にもうこの冷蔵がね、
うん、
どこも行き渡った現在では必要がそもそもないと、
うん、まあ嗜好品でなんでしょうね、
うん、
でも
でほらね、わさび入れるか入れへんかっていうところで、なんか大人のリトマス試験紙的なこと言われるじゃないですか、うん、なんかもうちょっとそばつゆにわさび溶かしただけでなんか嫌そうな顔されたりとか。
え、そうなの。
うん、
まあもともとあの海鮮丼食べるときにわさび醤油を作るのも、
うん、
本当は無粋なんかもしれないじゃないですか。お刺身食べるときに。
俺は作るよ。
作るでしょ。
作るよ。
作るでしょ。
だそんな、あの、わさびをその海鮮の方につけて、
うん、
ついてないとこと、めっちゃついてるとこの差が激しすぎるのに耐えられへん。
そうなんですよ。だからそういうふうなことを、なんかわさび醤油作ることにノーっていう人は、
うん、
多分、わさびの消費に貢献してないんですよね。
俺らめっちゃわさび使う。
あれやった方がわさびはよく使ってくれるし、うん、均一化されるから、うわーっていうのがなくなるから、
うん、
わさび好きじゃなくなることはないと思うんですよね。
何やったらわさび醤油で売ってくれと思いますもんね。
本当はね。
うん、
ただ、適量のわさびをちょこっと乗っけて寿司食べて、その量がピタッてはまった時は、すごい勝利感ないですか？あの、お刺身食べる時も、ね、わさび醤油じゃなくて、お刺身の方にわさびをちょこっとだけ乗っけて、このバランスがすごい良かった時の、なんか買ったなーみたいな感じでないですか。あ、間違いない。
その絶妙のバランスって食うてみないと分からへんもん。
そうそう、食うてみないと分からないけど、あ、めっちゃこの方がいいみたいなのはあるから、うん、僕今。
大体あの、
うん、
10巻あったとして、
うん、
その自分でわさびつけて食べて、
うん、
ちょうどええわでこの2巻ぐらいやで。
うん、まあわかる、それも。それも
多すぎた、あ、多すぎたとか足りへんわとか、
うん、多すぎたって言いながら青さ汁ずずって飲むっていうね。
うん、
まあでもそれも楽しいんですけど、
うん、
大人になってからわさび醤油ってなんかダメなのかなと思うようになって、僕は、うん、そういう食べ方するようになりましたね。
だから家で誰も見てないときは、
うん、
こう小鉢にその、うん、まあ、刺身醤油入れて、
うん、
あのわさびの袋を3つぐらいニュニュって出して、
うんうん、
もうどっちかというと刺身醤油よりわさびが勝ってるねぐらいの。
ああ、そうね、
うん、 で、それにたっぷりも、もう、あの、それ、もう漬けやんっていうぐらい刺身つけて、
でも、
食べると美味しいよね。
お茶漬けにわさびもいいんですよ。
いいよね。俺はもう、あの、だから、先に言うたわさび漬け、
うん。
漬物のわさび漬けを、ご飯の上にバーって乗せて、お茶漬けにして食べます。
だから、そういう食べ方だったら、
安曇野に来たら、わさび漬け食べてみてください。
まあ、わかりますよ、全然。
美味しいです。
わさび漬けはわさびのツンってあんまりないからね、はっきり言って。
いうほど。あるんですって。
あるの？
開けた瞬間は。だからね、開けると、
うん、
2時間以内ぐらいで壊れる。全部。
だから、僕は最近発見したのは、
うん、
これ今まさに、坂本さんとやりとりして LINE を見てもらってるんですけど、その、例の去年、ポリンスキーがベストバイだって言ってた、うなぎのナルセっていうチェーン店ね。ここにめちゃ行ってるんですよ。今月に1回か2回は絶対行ってるんですけど、うん、そこでね、あの、うな重にわさびついてくるんですよね。
はいはい、
うな重のわさびってめっちゃうまいですよ。
まあそうですよね。
だから僕、わさび最初から倍ちょうだいって言って今、甘いのところにわさびを乗っけるってすごいです。あの、さっぱり、口の中さっぱりするから。
だから、あの、安曇野送ると、
うん、
わさびのソフトクリームってあるじゃないですか。
ありますね。
あれがまたね、美味しいんですよ。
うん。
合うんですよ、甘いやつとわさびって。
ね。
うん。
だから、やっぱり寿司の組み合わせがダメなだけで、本当の食べ方はこの方がいいんだろうけど、残念ながら、まあ、回転寿司のせいかな。でも、大人になったらその頃はもうわかるんじゃないかな。
わさびって、どうなの、外国の人には好評なんですか？
どうなんでしょう。
ナオとか言ってるやん。
ナオって言いますか。
なんかよくわからんけど、ハーって鼻押さえながら。めっちゃ通るんでしょうね、きっと鼻に。
まあね。
なんかよう言うじゃないですか、外人の人ってあの鼻の通りがいいから。
うん。
泣いたらすぐ鼻かむし。
ああ、チーって。
本当に。だから、日本人よりも通りがいいので、わさびも多分強烈に来ると思うんですよ。
だからまあ味覚の変化っていうところでは別にわさびはまあ廃れないとは思うけど。
まあ廃れないとは思いますけど、でもやっぱりその記憶というかさっき言った食育されてないので、やっぱ習慣がなかったら使わないですもんね。
ね、あのハウスの練りわさびとか、消費量売ってるのかな、
ね、おでんにわさび、あの練りわさびっていうかからしつけない人たちとかいるじゃないですか。
もったいないね。美味しいのにね、ちょっとからしつけると。
あれもバランスがパシッと覆った時のおでんとか厚揚げってすげえ美味しいんですけど。
ね、1.2、3倍ぐらいの美味しさに感じますからね、あれは。
でもなかなかそれに出会えないですよね、あれ。
やっぱいいバランスを辿っていくっていうのが大事だし、僕、お好み焼きに行った時、からし入れてましたね。ソースの中に。
からしだよね、一味とか。からし。
うん。あの、ハウスのネギからしを。それをマヨネーズ。まあ、からしマヨネーズですよね、言ったらね。
ああ、はいはいはい、それは合いますよ、ね。
からしマヨネーズみたいな感じでお好み焼きに入れると、ちょっとツンとした感じがして。
焼きそばは美味しいですもんね。
まあ、だから味変ですよ。味変って思ったら、そういう売り方をわさび農家の人がすればいいし、まあ、大きなお世話かもしれないけど、寿司の味変って考えたら、いいんじゃないかな。
実際のとこどうなんでしょうね。その、例えばすごいトロを食べるじゃないですか。わさび入れることによって何が引き立つんですか？
油っぽさがなくなるからいいんじゃないですか？
そうなの？
いや、僕はそうです。ああいうトロとかああいうのって油っぽいじゃないですか。
なんか山岡さんがマヨネーズでもいけるよって。
どういうこと？トロ？
美味しいもん中で。
そうなの？
マグロとかマヨネーズつけて食ったりとかしてませんでした？
なんか汚いな。
正直なところ僕は結構子供時だというか、言うほど味わからないので、あのわさび入れて食べる寿司、まあ、大好きなんですけど、ネタの味はほぼほぼよくわかんないです。そのわさび美味しいって思ってるだけで、何でもええやんって感じがしてくるんですよね。
まあね、全部マグロって思いますからね、赤い魚はね。
そう、だからね、なかなかね、難しい。なんか全部わさびに連れて行かれそうな。僕の場合はね。でもまあ、わさび入りですね、やっぱり今は。
でもなんかこの食の好みが違うよっていうところ、このメールでもいただいてましたけど、 好みは時代で変わるよ、今の子供たち腰引かれ嫌いな子多いよ、自分の思い込みや考えが変わらないとっていうふうに言われたってことで、腰引かれが嫌いとか米の好き嫌いってあるのみたいな。インディカ米が苦手とかっていうのはわかるけど、
僕唯一わかんのがタイ米ぐらいで。
そうでしょ、僕らわかんないじゃないですか、
う
ん。
もう笹錦と腰光と秋田小町目つぶって当てろって言われたら当てない自信があるもん。
でももう笹錦はほとんど出回ってないんですよね。
あ、そうなの。
あれが確かその例のインディカ米とかを輸入、タイ米輸入することになった原因って例外だったんですね、確かね、うん。
はいはいはい。
だから笹錦が一番あれダメージ食らったのかな。なんで、
うん、
腰光系、だからこれって今、出ている米って、なんか七つ星とかなんて、血統、お米の血統ってあるんですよね、確か。結局はコシヒカリ系なんですよ。ディープインパクトみたいなもんで。
サラブレッドって全部4頭しかいないよみたいな。
そう。農林南郷とか、
うん、
コシ、なんとかの光みたいなもんが系統図にあって、コシヒカリっていう傑作ができて、そっから、魚沼産のコシヒカリがベースで、いろんなところでコシヒカリって作っていて。
うん。
そうですよ。だから滋賀とかあの辺でもコシヒカリ作ってたりしますからね、確か。三重とかでも。
そうですよね。いや、もうどこでもコシヒカリですよ、基本は。
そう。
まあまあ、ちょっとアレンジして、なんとか小町みたいになってますけど。
うん、
うん。
うん。そう。だからまあ、どうなんだろう。コシヒカリ嫌いって、すごいですね。米の違い分かるんだ。大人やなって。
大人やな。僕、下手すると、
うん。
豆腐も分からないですからね。
絹か木綿かみたいな。
それは分かるけど。いや、それは分かるよ。それは分かるよ。ただ、めちゃめちゃまずい豆腐は分かるんですけど、
うん、
もうそこそこ美味しい豆腐になると、分かんないです。
ああ、もうそれは分かんないですよね。
ましてや山岡さんみたいに、うん、こっちの方が海に近いね、みたいな。
なんじゃそれ。だって、豆腐屋ジョニーが以上か以下ぐらいでしょ、うん、僕らの感覚って。
そう。あ、この辺がもうラインじゃないですか。うん、男前豆腐あたりが。
そう。濃厚でね。
うん。あとはもうその、いつ買ったかぐらいで。多分。
もう焼肉もそうですね。なんかね、ある程度もう、いや、美味しいっていうのはわかるけど、
うん、
もったいなくて、もうこれ以上のなんか英語ランクとか、もう口の中で溶けちゃうみたいなこと言われても、溶けたらもったいないやんって思うからね。
僕はどっちかというと、あちらの人に近く、歯応えのない肉はあんま好きじゃないので。いつまでも鑑定体みたいな。
くちゃくちゃと。
そう、もうほんと T ボーンステーキみたいな。歯応え、もう噛んで、もうミリっていうような。
まあでも確かに食の好みの変化っていうのってあるんだろうなと思うし、僕らの常識が通じなくなるっていうのももちろんあるとは思うんですけどね。
だから昔、そういう外食で特に焼肉とか肉系でよく言われてたのが、
うん、
もうとにかくハンバーグは柔らかくしろと。
うん。
うん。僕らの時代のハンバーグとどっちかというともう手で固めてちょっと硬いぐらいのおかんのハンバーグやったじゃないですか。
カリカリですよ、表面は。
でしょ？
うん。
もうとにかくもう外食系の人はみんなもう柔らかければ柔らかいほど子供が来るっていう。
うん。
子供が来たら親も来るんでもちろん。
うん。
どんどんハンバーグ柔らかくなっていきましたね。
うん。
多分今、僕、その外であんまりハンバーグってあんま食べないんですけど、うん、豆腐みたいなハンバーグじゃないですか、今。
あ、基本そうですよ。だって。
カリカリとかないでしょ。
カリカリない。だって、フォークってか、ナイフいんのって感じはしますよね。お箸で食べるハンバーグみたいな。
そう。そういう感じででしょ、
うん、
あれ。
うん。
味もそうでしょうけど、
うん、
感触というか。
食感ね。
食感が、僕らが昔美味しいとされてた食感が多分今通用しないでしょうね。きっと硬すぎて。何でも。例えばリンゴとかもきっと今では無理だと思う。
でもリンゴって硬くないと美味しくなくて、なんか柔らかいやつって粉っぽいって言ったらいいのか。水分が全然ない。
やっぱリンゴの人気がないんじゃないですか。
あ、硬いから？
うん。で僕なんかは逆にバナナ苦手なんですよ。柔らかすぎて。
ほう。
でも、バナナもどうなんでしょうね。今、昔と同じぐらい人気あるんですかね、やっぱ。
そんなないでしょう。
だからやっぱ食感のやっぱ流行り廃りもあるでしょう。やっぱり、だって、ピオカなんて俺、食い物やと思われへんもん、やっぱり。なんか不思議な食感とか言って若い子が食べてるようなもんよくあるじゃないですか。
でもそれで言い出したらグミが今、 若い頃は普通に食べるでしょ。
あれは僕らの頃は海外のお土産でちょっと食べるぐらいな、
うん、美味しくないやつね。
そう、
あとはコーラアップとかね、ありましたよね、コーラのグミとか、
はいはいはい、
あれぐらいかな。だってグミもカロリー高いけどね、みんなハリボとかあの若い子よく好きですもんね。
うん、食感で言うと本当に今若い子が好む食感っていうのが僕は多分わからないんでしょうね、きっと。
硬いものはあんまりっていう感じは確かにしますね、う
ん、10代の女の子が泡越し食ってるとかないもん。
いや、泡越しは元から食わんやろ
まあ俺らも食わへんけど、
うん、
結構ほら俺ら多分名人の頃やったら、
うん、
ウグイスボールとか、
うん、
食ってたでしょ、硬いお菓子。
ウグイスボールもそんなに柔らかいでしょ、まだあれも。
いや硬いよあれ。
硬いかな、そんなに硬い硬い印象ないけどな。あ、卵ボールとウグイスボールちょっと勘違いしてるか。
ウグイスボールって調べてみ、めっちゃ硬いから。
卵ボールの印象はあるけど、ウグイスボールは確か
に硬かったかな。卵ボールは舌で溶けるでしょ。
あ、そうだ、じゃあ違うんだ。
うん、ウグイスボールってあの茶色のなんかあの皮に包まれてるような、この白い部分はちょっと柔らかいけど。
ああ、はいはい、あ、こっちの方ね。
うん、この茶色の甘いけど硬いねん、ここ、うん、
確かに。
これとか多分若い子はちょっと硬すぎるんじゃない。
うん、
おそらくだから怒り豆とか
あ、怒り豆ね。
うん、怒ってるしね、もう。
怒り豆はもうあれガリガリガリって食べるのが美味しいじゃないですか。でも
そう、なんかまあこれはもう無理なんだと思う。もうだって普通にお菓子屋さんで売ってるお菓子が柔らかいもん、みんな。
うん、
なんやったらあれよ、キノコの山が硬い部類よ。
え、あの下のプレッツェルの部分が、
そう、あれが多分おそらく硬い方やと思いますよ、今のお菓子業界の強弱の中では。
そうなんだ。
何でも柔らかいと思うよ。だからもちろん外食産業でもそうですけど。
じゃあ本当にあのよく未来予想図で顎が細い子がばっかりになるっていう。
あの若い子とご飯に行った時に
うん、うん、
まあ肉とかもちろん行くじゃないですか。
うん、
だからその時の感想が、
うん、
すごく柔らかかったですって言うんですよ。
あ、やっぱその感覚なんだ。
もうあの柔らかいのが
正義。
もう褒め言葉なんですよ。
へえ。
うわ、この肉すごい柔らかいとか。
うん。
うん。噛み応えあるみたいなことは言わないんですよ、もちろん。
あ、
それ失礼だから柔らかい肉が正義なんで今は。
うん、
だからパンにしても何にしてもそうでしょ。パンでもやっぱダブルソフトとかもう柔らかいのが正義じゃないですか。
そうなんだ。
うん、
でも結局はダブルソフトでもなんでも食パンって結局焼けばある程度硬くなるじゃないですか。中身が柔らかければいいのか。
そうね、言うほど焼かないよ。
あ、そう。
うん、
カリカリに米ついてる方が好きですけどね、僕らは。
もうそれやったらもうどんな食パンでいい、もう業務スーパーのイギリス食パンでいいやもんなそんだけ焼くんやったら。
うん、
だから本当にね、やっぱり柔らかくないと。もうそれはきっと今パスタでも何でもそうやと思いますよ。
もっちりとか好きじゃないの、みんな。
いや、もちろんもっちりやけど、
うん、柔らかい、
柔らかい。だから硬い、まあ硬い、もちろんラーメンとか食べに行ったらね、バリカタとか言うけど、
うん、
でもラーメンのバリカタって別にね、
大して硬くないからね。
別にあの持って折れるとかそんなんじゃないやん。ウグイスボールがね、この辺りで手に入らないので、
ウイガキのウグイスボール。
そうだからもうな、最近ほら柔らかいもんばっかり食ってるから、
うん、
ちょっと前大阪帰った時に久しぶりにカール食べたんですけど、
柔らかいじゃないですか、もともと
カール硬いなって思って。
ああ、まあでもそうか、カールも硬いのか、
うん、そう、硬い上にでかいから噛み切られへんなっていう、
うん、まあカールは口の中で多分ね
溶けるんです
けど、遊ぶ時もありましたもんね。
うん、
うん、
下の動きがね、
そうそう、
いやらしく動かすとね。
あ、味覚の変化、食感の変化は多分あるんでしょう、うん、僕らには分からないけど。
もう、これはもう、記憶した時代と、
うん、
まあ多分そういうゴールデンエイジ的な年代があるんでしょう、きっと。
うん。
その時に覚えた記憶が多分もう自分の中の正義なので、
うん。
もう僕はもう薄味で育ってるんで、本当に薄いんですよ。
うん。
もうちょっと濃くすると、辛って思うぐらい。だから、もうその時の記憶をこう上書きするのって難しいじゃないですか、もう。
うん。
味に関しては。
うん。でも逆に 言うと今スパイスとかいろいろカレーでもね、スパイスカレーとかそっちの方が流行ってたりもするから、うん、味のトッピングはみんな好きなはずなんですよ。
なんかもう記憶にない全然新しいスパイスを持ってこられると
困るでしょ僕らは。
まあ感動するとね、うん、新しい味として記憶されるので、
うん、
やっぱり新しい方をついつい求めるから、
うん、
そっちに流れていきますけどね。やっぱスパイスカレー美味しいなって思ったらそっちにばっかり行きますから。
だから味変を楽しむっていう意味では実際にわさびもからしもいいもんだから、うん、まあ生きていく道は全然あるとは思いますけど。
なくなりはしないですよきっと。やっぱり大人になったら、うん、やっぱなんかある日突然好きになるでしょ、
うん、口さっぱりするしな、やっぱこっちの方がいいなみたいな。
そう、でも大阪の人ってたまにほら小さい頃は納豆を食べてないけどある日突然好きになる瞬間があるじゃないですか。
あるある、うん、
なんか突然納豆を食べれるようになったらずっと納豆食ってるっていう、
うん、
まあ、僕がそうなんですけど、僕納豆を食べたの二十歳過ぎてからですからね、
うん、僕東京来てからですね。
あ、僕長野に来てからですね、ほぼほぼ、
うん、美味しいです納豆は。
そう、あれを美味しいって思うまでにやっぱり40年ぐらいかかりましたからね。
それはねもう本当に食育の問題だと思いますよ。なんか関西人は食べないっていう思い込み、
うん、でしょうね。だからあれを記憶させるなんか方法はなかったんですよね今までね。
そう
で、あの一人暮らししてもうおかず作るのめんどくさいなーって思ってる時に、うん、たまたまスーパーでおろし納豆っていうなんか大根おろしついた納豆を見て、
はいはいはいはい、
これならいけるかもって食べたが最後でしたね。もう、
うん、
もうそれからはあの冷蔵庫に必ずあの9つずつあるようになんなら今日の晩ご飯は納豆2パックでいいかっていう、
うん
うんぐらい納豆好きになりましたからね。
あとはちょっと全然わからないのが、若い子が今袋麺のことをどう思ってんのかっていうのをすごい知りたいですね。
最近ちょっと減ってあの3食入りになったという。
3食入りでお手軽にいい、ちょうどいい量になりましたみたいな、ようどの口が言ってんじゃんみたいな広告を売ってますけどね、今。
どうせお前ら家族おらんやろ、そんなにっていうね。
うん、5パックで、530円とかですかね、ライフで今。高っかって思いながら。まあでもそれでも一食100、120円ぐらいで食えると思ったら、さっきも今日晩ご飯札幌市場塩ラーメンでしたけど。
昔は60円の時代とかでしたからね。
あれをみんな、今の若い子も美味しいって感じてるんですかね、札幌市場とかを。
あれはどうなんでしょうね。もう遺伝子に入ってんじゃないですか、札幌
日本人の。
うん、
どうですか、息子さんとかは。食べてます？
食べないですね。
食べない？
作って、だって自分で作らないもん。
ほー。うん、僕らもうだって学校帰りにそんな袋麺とかめちゃ食うじゃないですか。カップヌードルとか、丼麺とか。晩ご飯の前に食ってましたからね、僕ら。
まあ、食いに行ってますね。
あ、食いに行くんだ。店舗に。
うん。うん、だから、やっぱり、袋麺ってそんなに、まだカップラーメン食べますよ、やっぱり。
袋麺やっぱり手間かかるからかな、
うん、袋麺って別にあの、そのままのシンプルでも美味しくできるんですけど、
うん、
やっぱ見た目が悲しいじゃないですか。
まあ、ね、
何も乗ってなかったら。
入れたらいいんじゃないですか、野菜切って。
めんどくさいじゃないですか。
まあ一瞬ですけどね、だ卵落として。
洗い物出るじゃない。
一瞬ですけどね、それもめんどくさいんや。
いや、それはカップラーメンの方が。あの、手軽ですし、早いですし、洗い物も出ないし、で、最近のカップラーメンって、実力もすごいじゃないですか。
すごいね。
うん。だからやっぱカップラーメンじゃないですか？若い子は。ま、僕らはね、やっぱり袋麺で育ってるんで、やっぱり未だに日清の焼きそばと、うまかっちゃんと、札幌市場の塩と味噌っていうのは必ず置いてないと不安になりますけど。
なんかあった時にね。
うん。
そう。病気になった時これしか食べられへんようになるかもしれんから。
日清焼きそばとかめちゃめちゃ高いですからね、今
はね。
うん。まあでもやっぱり、僕らはあの袋麺をアレンジしたりとか、あの、ベーコン乗してみたりとか、焼き豚乗したりとか、するのも楽しいなっていうのが分かってるので。
そういう意味では、まあ、楽しみがあんまりないのかな。なんか、グルメ漫画もそうだけど、グルメ漫画楽しんでんのって、おっさんだけのような気がしてならないんですけど、若い子を見、いや、僕らが多分、20代の時とか10代の時ってグルメ漫画見て、まあそれでもやっぱり楽しんでたと思うんですよ、いろんな漫画でも。
うん、
今の子って、楽しいのかな、グルメ漫画読んで。
今、ジャンプでグルメ漫画ってあるの？
え、あの、トリコ的なやつとかなんかないのかな？
やっぱあの、ね、世代によってグルメ漫画が違うじゃないですか。
うんうんうん、
名人やと、うまいぞとか、 あのあたりでしょ。
まあまあ、まあ、やっぱりあれですよ。味王のやつ。美味しんぼと、
味っこ？
味っこですね。うん。
うん、僕らはもう、やっぱ包丁に味兵と、うん、ワイルドセブンの望月さんの突撃ラーメン、
うん、
って言われても分かんないでしょ。
いや、読んだことないですね。
ワイルドセブンみたいな主人公が出てきてラーメン作るんです。
エクストリームな。
そう。うん、突撃ラーメンっていう漫画と、ね、もちろん、包丁に味兵っていうね。
うん。
あらゆる料理漫画の基礎になるような。もうその二つですけど、まあでもやっぱり、じゃあ包丁に、実際、なんか味っことか、
うん、
まあ、あ、これの、その、クッキングパパとか見て、なんか味は想像できるでしょ。
うん。
包丁に味兵とか、味想像できないもん。ブラックカレーって言われても。
確かに。麻薬成分があるみたいな。
そう。どんな味やねんっていう。
うん、
なんかそういう意味で言うとね、ほんまにグルメ漫画かって言われると困るんですけどね。
うん。ファンタジーですからね。
うん、ファンタジーですから。まあそういう、うん、あれで言うとやっぱクッキングパパっていうのが本当のグルメ漫画なんだろうなとは思いますけど。
想像できますからね。ポテトチップス砕いたものでなんか作るとか。
うん、これはうまいよねっていうのが出てくるじゃないですか。
うまいぞって言われたら、お、うまいよね、そりゃあって。
まあだからそういう意味で言うとやっぱり、うん。今の人の方が絶対グルメなはずなんですよ。
いや、そうですよ。絶対味は、味覚は超えてますよ、多分。
うん。昭和40年代生まれのやつなんて、ほぼほぼ戦後やから。
うん。
植えたらええやんっていう。
いや、うん、戦後かな。
いや、だって戦争終わってからまだ二十何年しか経ってないのよ。
そうよね。そうか、でも僕らラジオを始めた頃に終戦でしたみたいな。
そう。
そうか。
なんか俺の本当にもう保育園とか小さい頃ってまだ記憶にありますけど、
うん、
ろくなもん食ってないよ。もうまあ、ろくなもんっていうか別に新しいもんがすごい美味しいというか、すごい高級食材ではないんですけど、まだもちろんカップ焼きそばとかないし、
うん、
なんかね、本当にね、オウム食みたいに、白菜と厚揚げ似たようなもんばっかり食ってたような。
あ、でも、うん、そんなの僕も食べてましたね。
そうでしょ、
白菜とは、厚揚げをタイタンってやつね。
うん、タイタンやつ。
タイタン
で、あと、たくあんとか、きゅ
う
りのきゅうちゃんとか、
うん、
本当にね、今から思うと質素な食事をしてたと思いますよ、みんな。
美味しかったですけどね、それはそれで。
うん。何やったらおかずを近所の人に分けてもらうぐらいな。
うん。
うん。もう下町だと。
でもたまにそういう料理が家でできてきたら逆に嫁さんとかにごめんね少なくてって言われて、いや、こんなもんでいいんじゃないのって思う時もありますけどね、なんか。
あります。
一品とかだったら。
いっぱいいろいろ並べられても、
うん。
いや、もう一品一重でいいでしょっていう。
うん。
あの頃、だから小さい頃のその味の記憶が本当にないんですよね、小学校途中ぐらいまで。
あ、そうですか。
そう。
お
ー。小学校の途中ぐらいで、ピンクレディがデビューして、
うん、
でようやくそのカップ焼きそば UFO っていうのが世の中にあるんだとか、
うん、
小学校5年生ぐらいで、京橋の第二ドムドムができて、ハンバーガーっていうものがこの世にあるんだとか、もうそれまでは白黒の料理しか食べたことないから。
記憶があんまり。
うん。そう。うん、昭和40年代は特に。
そうですね。まあ、家庭環境にもよるんでしょうね。でもやっぱり小学生ぐらいの時に食べたものがやっぱりその時の好き嫌いを表すもののような気がしますけどね、うん、やっぱりね。
給食がまずかったでしょ？
美味しくなかったね。臭かったもんな、なんか。
本当にくそまずい、なんか拷問のようななんかゲロみたいなもん毎日出されたんで。
うん。
まず牛乳まずいじゃないですか。
うん。牛乳まずかった。
そのくそまずい牛乳でカレー食えって言われて。
うん。
クソまずいカレーを牛乳で食うっていうね。今やったらパワハラでしょ、もう。
そうでしょうね。多分、僕の世代の坂本さんの世代の方がもっと悪かったはずだから、うん、坂本さん世代の給食を今の子に出したら、なんじゃこれって多分なると思いますね、多分。
そうですよ。だって、うん、俺らの中で給食、唯一の当たりの給食が冷凍みかんですよ。今日はやった冷凍みかんやって。
パンとかも美味しくなかったもんね。
まあ、まずいですよ。
パサパサ
で。しかも大阪ってね、別にね、
うん、
もう、まあ、米飯給食もなけりゃ、
うん、
何にもね、ほんでたまになんか、パンの中に干しぶどうを入れるっていう、なんかもう理解できないようなものが出てきて。
いやいや、まあ、多少食いやすくなったと思うけど、あれで。
いやいや、俺、ぶどうパンってこの間一番、
何
この、
なんか、
なんすか、かす乳首な、何これみたいな。トラウマだったもん。 いや、だから、あれでね、だからね、そのグルメになるとか、味分かれっていうのはおかしいでしょ。
別にグルメにならん方が幸せじゃないですか。
幸せですよ。今何食べても美味しいからね。
うん、美味しいって感じるんだから。
うん、だから A4 であろうと A3 であろうと、うん、ドンキの肉であろうとみんな美味しいからね。
ある意味、だから食育っていうのでは、質素な食事をずっとし続けていく方が、絶対いいと思いますけどね。
うん、まあ、本当はね、でも、例えば自分でこう子育てしてるときに、うん、子供にその自分の時代は質素だったから、
うん、
ちゃんと食べなさいみたいなことは言えなかったですよ。あまりにも質素すぎて。いや、俺が一番、時代が変わったなと思ったのは、その醤油のかけ方が違うなっていう。
ほう？醤油のかけ方。
うん。
醤油をかける、例えばどういう、
例えばなんか漬物的なものに醤油かけるでしょ。うん、
はいはいはい。
でうちもともと、まあ、ね、商売人だから、
うん、
お皿になんか漬物的なものをして上から醤油をかけますと。まあ、卵でもなんでもいいですけどね、うんうん。それ食べた後に醤油が残ってたら、かけすぎや。
うん、ああ、うん。
わかります？
わかるわかる、それは。
で、殴られた記憶がありますよ。
ああ。
なんかその皿に残るぐらい醤油とかソースをかけるっていうのは言語道断で、
使い方下手やと。
そう、必要のないもんかけてるって言われて、
うん、
子供心には別にそんなもんね、あんまり関係ないと、わーってかけるだけじゃないですか。
うん、
でもそれでえらい怒られて、でもなんか、それは船場とか、あのあたりの商人の家では普通らしいんですよ。
うん、
そういうのが本当に普通で、醤油かけた後のお皿は、醤油が残ってるともうダメ。
うん、
商売人としてダメみたいな、
うん、使い方下手っていうね、うん、見極めができないってことですからね。
そんなこと言われました？
言われはしないけど、かけすぎやとか体に悪いよっていう意味合いですね。もったいないっていうのももちろんあるけど、
ちょっと大きくなって友達の家で、友達がコロッケに山ほどソースかけてる見たときは、
うん、
もうなんか住む世界が違うなって
まあでもかけすぎると美味しくないっていうのはね、かけすぎると戻せないじゃないですか。
でもね、そのびちょびちょのコロッケ美味しかったんですよ。俺もソースいっぱいかけてみたいなっていう。
お米にバウンドさして。
そうそうそう。でもそれするとまたうちのおかんに殴られるからね。
うん。
ご飯を汚したって言って。いや、だからね、全然だから今のことは違う言いますよ。だから本当に薄味というか、なんというか。うん、
まあ今は味を重ねて重ねて、だから薄味では多分、
うん。
ないでしょうしね。
複雑な味ですよね、今の方が。
でももはや何食わされてるのかよくわからんな時あるじゃないですか、ラーメンとか。
まあ僕は基本的にね、化学調味料好きなんで、使ってほしい派なんですけどね。
そうですよね。味の素上等ですからね、確かにね。
味の素は、いや、大さじ1杯入れてくれていいですよっていう。まあ万が一それで体に悪いって言って1年寿命が縮むんだったら、安いなって思ってるんで。
味の変化はどうなるか、確かに今もう柔らかいものを主流になってくるんだろうな、これ以上になってくるんだろうなっていうのはありますけど、
うん、
また何か流行り廃りがあって硬いものに戻るっていうのもあるかもしれないし。
あ、でも、なんかたまにそっちに触れる時ありますよね。なんかポテトチップス的なもの。
片揚げポテトみたいなね。
片揚げポテトが流行ったりするじゃないですか。
肌揚げポテトと、たまに口の中切ることありますからね。
刺さったりとかね。歯と歯の間にね。あれもずっと薄くって言ってたのに、突然なんか硬い方に。
そう。
まあだから、まあ揺り戻しも来るんでしょうね、やっぱり。まあ僕は静岡の爽やかのハンバーガーまだ食べたことないんですけど、あれはどうなんですかね、歯応えあるのかな。
ないでしょう。柔らかいから。
ないんだ。ないんだ。
基本的に生焼けですからね。
やっぱうちのおかんみたいに、そのなんかこう、爆弾ハンバーグ的な。
うん。あれはあれで美味しいんですけどね。
うん。しかもなんかかけるソースもそれ、ケチャップとマヨネーズ混ぜただけやんっていう。
そうそうそう。オーロラソースでした。オーロラソースですよ。
うん。で、食べる、ちょっと黒焦げのハンバーグ、
うん、ああいうハンバーグは僕らは一番、僕もあっちの方が好きです、実は。
そうですよね。
店で出されると、って思うけど、家で出されるんだったらあっちの方がいいですね。
うん。だからたまにね、ジョブチューンとかで、イオンとかいろんなハンバーグ出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
冷凍のハンバーグで、こう、イオンのハンバーグはやっぱいいよねって、うん、なんか満場一致みたいなのが出てくるんですけど、うんうん、マルシンのハンバーグの方が美味しいですよね。
マルシンのハンバーグは臭い。
いや、でも絶対マルシンのハンバーグの方が美味しいですよ。
いや、絶対マルシンのハンバーグと金のハンバーグだったら、金のハンバーグの方がうまいですよ。
いや、マルシンの勝ちですよ、絶対。
いいですか、いいですか。マルシン、僕はもう、いや、でも坂本さん考えてください。マルシンのハンバーグで、
うん、
ご飯の上にボンって丼飯に、上にかけてロコモン丼ですって言える？
言える。
言える？マルシンのハンバーグで。
言えますね。僕だってもう本当に魚肉ソーセージとマルシンのハンバーグで育っていくので、マルシンのハンバーグは最強ですよ。
最強ですか？
未だに。あの外の冷蔵で買うハンバーグの中では。
僕は僕もたまにあるのは金のハンバーグをセブンイレブンで買ってきて、単純に丼、まあ、あのご飯の上にボンとかけて、サラダと、それで、もう、うん、もう簡単に済ますよって時はそういう食べ物食べます
ね。僕も一回その呼ぶ地方で、
うん、
あのね、満場一致だったんで金のハンバーグ買いに行ったんですけど、
うんうん、
やっぱマルシンやなって。
そうですか、硬い方がいいんだ。
まあだから結局マルシンのハンバーグがハンバーグとして上じゃなくて、
うん、
もうマルシンのハンバーグなんですよ。なん
かいいんですね。
そう。
ああいう食べ物なんですね。
マルシンのハンバーグが好きなんですよ。
あの食べ物ね。
あの食べ物が好きなんです。
だ魚肉ソーセージとかポールウィンナーとかと同じような感じですね。
そう。
ああいう。
あれ、
うん。
あれが好き。
うん。
あれが好きって言ってる時点でもうハンバーグを語る資格なしみたいな感じになるけど。
だから、今のこれ、新製品とか、その食品で、
うん、
ああいうマルシンのハンバーグとかポールウィンナー的な、もう定番品がどれだけ出てくるかっていうのもあると思うんですけど、もう出尽くしてる感があるじゃないですか。
うん。
うん。だからあんまりなんか本物志向になってるから、そういうちょっと変なやつはみんな好きにならないかもしれないですね、今の人は。
まあでもこの年になってやっぱちょっとね、うん、やっぱちょっと冒険したいなって思うので。
うん。なんか出てきてくれたら？
いや、今度マルシンのハンバーグにわさび乗せようかなっていう。
あ、絶対美味しいよ。
本当に？
うん。
うん、
あの僕も金のハンバーグにわさびかけてみようかなって言われたりも思いましたよ。うん、あのね、
いやだから、
ブラウンソース系のやつにわさびは僕は合いそうな気がする。だってうな重のあのうなぎのたりにわさび合うんだもん。
ですよね。
うん。
あ、でもわさびって意外と汎用性高いからね。
高い高い。
うん。うん、あの人たち。
うん。
あの、多分チューブ入りのわさびを買うと思うんですけど、普段は。うん。いちいち吸ったりするのめんどくさいから。うん。うん、最後まで使ったことないんですけど、僕も。あれ、余ってきたらいろんなものに入れてもいいかもね。
いいですよ。
うん。
まあ、うちは使い切りますけど、でもあの辺のチューブ薬のやつって増えたじゃないですか、ラインナップいっぱい。
うん。
梅もあるし。
はいはいはい。
紅生姜もあったりするし。楽しいですけどね、あの辺いろいろ使ってると。
もうスパイスの売り場は広くなりましたよね。
本当に。
うん。日本人ってスパイス昔、味塩と塩コショウぐらいしかなかったのに。
うん。
あと一味と七味。
うん。
今いろんなんで出ても分かんないですもん。
何がいいか分かんないですね。
うん。でも普通にみんなスパイスでカレーも作るんでしょ？
いやいやいや、作ってんのかな？
どうでしょうね。僕はもうあの、外であの、レトルトのカレー買うときはもう無印のグリーンカレー一択なんで。あれはもう今までの僕のカレー人生の中でちょっと上書きされたカレーなので。
うん。
うん。
そういうのがいっぱい出てくればまた楽しいですね、人生ね。
そう。僕のあの二大カレーの一つがもうあのグリーンカレーです。もう一つがインディアンカレー。
ああ、なるほど。
うん、もう一つの方が食べれないので、ここでは。インディアンカレーはね。
確かにね。東京出るときか、大阪に戻るとか、うん、大阪。
そうそうそう。うん、だから、でも東京とか大阪行くと、インディアンスパゲティを食べたくなるじゃないですか。
美味しいよね、インディアンスパゲティもね。
スパゲティ美味しいんですよね、うん、あれ。
あれは、あっこしか食べれないですからね。
うん。
うん。
なんか、ついついあの、カレー食べなあかんけど、スパゲティ、大盛りでっていう。
うん、確か。
いやでも本当に、わさびはね、
うん、
あの、やっぱ長野に住んでるものとしては、ぜひ、どんどん食べていただきたいと。
うん。まあ本当に長野のわさびは、わさび丼できますからね。
うん。
うん。
本当にね、もう、わさび、まあこっちの、その、もちろん大王わさび農園とか、
うん。
もうあの、そういう有名なところでなくてもわさび作ってるんですけど、うん、実はあの、安曇野のわさびって結構毎年、ちょっと収穫量が減ってて、
ああ。
あの、地下水が少なくなってきてて、
うん。
このままだと、 どんどんどんどんその有名な安曇野のわさびが少なくなっていくんじゃないかっていう。
まあね、
うん、
気候の変動も激しいからみかんが先々作れなくなるんじゃないかって言われてますもんね今。
そうだから今、うん、まあね、そのリンゴにしたってはさくらんぼにしたって、うん、なんか毎年ちょっとこれから北海道行かなきゃあかんのちゃうかとか言われてるので、
うん、ぜひ北海道やな
、うん、もうぜひ今のうちに安曇野に来ていただいて、
うん、
わさびの効いたおやきを食べていただくと。
ああ、わさびのいいですね、うん。
そう。わさび使ったいろんなものがあるので。
まあ、わさびがダメっていうわけでは多分みんなないとは思うんですけどね、うん。寿司の組み合わせがダメっていうだけで。
まあそうですね。うん、魚とわさびとかね。
そうそうそうそうそうそう、うん。まあでも、確かにハンバーグ柔らかいのが正義ってなってますもんね。
あれはね。
うん。
美味しい？柔らかいやつ。
いや、好きですけど、なんか、あれはソースを味わってるような気がしてならんすね。
ただのミンチじゃないの？
うん。そう。
ボロボロになった。
うん。まあ、オムライスもそうじゃないですか。
あ、オムライス？
オムライスも、硬いオムライスって、あんまり好きな人、好きっていうか昔ながらのオムライスっていうので、和食はレトロって感じで硬いオムライスは好きだけど、
うん。
みんな柔らかい方が好きでしょ？基本、
まあ、ふわっと分かれるやつ、タンポポオムライスみたいな、
うん、そうそうそうそう、
あんなチャラいやつ
あんなチャラいやつの方が好きでしょ。でもハンバーグもいずれ定食、喫茶店のハンバーグみたいなんだったらマルシン正義ってなるんじゃないですか。
喫茶店でマルシン出てきて怒るよ俺
それもそうでしょ。でも難しいのが喫茶店でカリカリのハンバーグって出てきたことないでしょ。ある？
喫茶店でカリカリ、喫茶店のハンバーグはね、またなんか別ですね。
なんか別ですよね。
うん。あれは何でしょうね。なんか丸っこい、
うん、
そこそこ歯応えのある、
うん。
あれ、喫茶店のハンバーグはもう本当に基本的に言うと、ソースと肉汁が混じった、タレで食べる人参が一番美味しいと思ってるので。
うん、黄色、甘い人参ね。
そう、甘い人参が一番美味しいと思ってるので、もう人参が美味しい店が好き。ハンバーグは人参の引き立て役なので。
ああ、
うん。
そういう人もいるのね。
うん。ただ、ナポリタンに関しては焦げてないと嫌っていう。
ああ、難しいな。
喫茶店であればね。
そう、まあ、喫茶店は確かにそうやな。ちょっと焦げててほしいですね。
そう。もうしっかり焼いたナポリタンを出していただきたい。
うん。
うん。ソーセージは何でもいいので。
はい。ということで、うん、おメール、寿司屋さん。
寿司屋さん。
寿司屋さん。お店が本当やられてるのであれば、どっか本当に、すごい高いところなんですよね、うん、おそらくね。
もう僕が行った時はぜひ、わさびがっつり乗せていただいて。
僕も乗っけていただいて、ほどほどにしていただいたらいいかなと思いますけど。
はい。
はい。ぜひ、ね、カウンターの寿司屋さん行ってみたいですね、本当にね。
うん、でも雑味って言われたら嫌よね。
うん、雑味じゃないもんだってね。
うん。
ちょっと残念ですけど、まあ変わっていくだから仕方ないのかなと思いますけど。
うん。
まあ、
ね、まあ、若い人が来ていただけるだけありがたいですよね。
そう、
ね、
高級腕時計並べられてもね、うん、切れないようにしていただきたいなと。
もう寿司自体が嫌って言われてるわけじゃないから。
寿司は悪くはない。
うん。
うん、はい。ということで、ロシアさんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。